アロハー。11月6日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。はい。83MHz、アイ&ウララ FM より今週もお送りいたします。ラジオとラジコ。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。どうぞよろしくお願いします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報バラエティ番組です。また、各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。ということでね、11月ですよ、もう。ねえ、あと1ヶ月っていうか、まあ、11月入ったばっかりなんで、あと2ヶ月ですね。今年もね、早いですね。なんかね、こう、ちょっとね、周りの人たち、体調を崩してる人がすごく多くて、生徒さんとかでもね、なんかごほごほ咳をしながらでも頑張ってレッスン通ってきてくださってる方とかね、とても多くてね、ちょっとね、心配しております。そろそろインフルエンザのね、予防接種とかももうそろそろやらなきゃいけない時期じゃないですか。ね、皆さんね、だいたい11月のね、20日ぐらいまでにはやっといた方がいいらしいですので、皆さんね、ちょっと気をつけて、私もね、行かなきゃいけないなと思っておりますが、さあ、今日もね、元気にお送りしていきたいと思います。今日のね、スポットライトはですね、読書の秋ということで、今ね、読書週間のね、間ということで、読書についてね、語ってみたいと思います。そして、後半は、ボイストレーナー、モンチカがお届けするラジオでボイトレーのコーナー。今週もね、声のお悩み、ズバッと解決いたします。そして、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、今ね、秋の読書週間の真っ只中ということで、皆さんも本を読んでいますか？ね、私も本はね、好きで、ちょっとね、忙しくさにかまけて最近ちょっと読書サボってたんですけど、今日はね、読書にスポットを当ててね、いろいろね、いろんなこと調べてたらね、またちょっと本を読みたくなりましたね。今日は読書について、スポットを当てていきたいと思います。まず、読書の歴史、これね、面白いんですよ。読書とは本を読むこと。活字、印刷した文字ですね。活字の登場以前では、これらは、主に富裕層やインテリ層にのみ許された行為でした。活版印刷技術の登場以降、書籍が大量生産されるようになり、読書は大衆の娯楽としても広く受け入れられるようになっていきました。日本では、これ面白いんですよ。江戸時代まで読書といえば音読、声に出して読むことね、が主だったんですって。で、明治以降になると黙読が主になっていくんですが、でもね、当初ね、黙読がそれほどま、それまでね、広まっていない頃にはね、まだね、なんかね、黙読がみんな慣れないから、なんかね、黙読してる人もいるんだけど、黙読してる人見るとね、なんかね、何読んでんのかわからないからね、気持ち悪がられたんだって、黙読してる人の方が。今だったらさ、音読してる人の方が気持ち悪いじゃん。でも昔は、黙読してる人がね、あれの人何読んでんのかしら、なんか、キモいわね、みたいな感じになってたんだって。で、なんかね、その黙読が広まっていっても、なかなかその音読の習慣がね、なんか取れなくって、なんかね、こう、黙読してるんだけど、口だけ動いてるみたいな、そういう人とかもいたんだって。 なんかまあ今でもそういう人もね、いますけどね、なんか口だけ動いてこう、なんか読んでるな、みたいなね、人いますけど、これ面白いですね。なんですって。で、江戸時代には、教養書の他にも、戯作本、これは大衆向けに作られた娯楽本のことですね、が登場して、出版業が成立、生活に余裕のある都市住民を中心に娯楽の読書が広がっていきました。20世紀になると大衆の教育が広がり、向上によって、かつてより書を読む人が増え、また出版技術の向上により大量出版の時代になっていきました。大正時代から昭和前期における遠本、これわかります？遠本って。現代文学全集っていうのを口火に、一冊一円の本が広まってたんだって。で、それが遠本って言うんだって。一冊一円だって。まあでもね、当時の、貨幣価値なので一円って、ね、今の一円とは違いますけれどもね。の流行、その遠本の流行が安価な本を大量に発行するというね、出版形式。が、発端でね、それで、娯楽の本、娯楽の読書というのが広がっていったそうです。しかし20世紀後半になって、ね、テレビやインターネット等、多メディアの爆発的な発達により、知識情報獲得手段としてね、読書の地位がちょっとこう低下していってしまったと。ね、そのため若者が本を読まなくなったと嘆く人々の間で活字離れ、読書離れなんていう風にね、昨今多く語られています。しかし、インターネットの普及により、様々な、図表も入った、書籍データやパソコン、携帯、ね、そういった、情報端末にダウンロードして読書をする電子書籍など、その方法もね、また多様化していってるという部分もありますね。子供の情操教育、リテラシー教育、活字離れ対策、出版生産業の振興など、様々な視点から読書を広く、社会に呼びかける、読書運動も展開され、中でも青少年読書感想文全国コンクール、ね、これは皆さんもちょっとね、覚えがあるんじゃないでしょうか。子供の頃ね、読書コンクールに、学校のね、文章を書く子が得意な子が作文が選ばれたりなんかっていうのをね、あったんじゃないかなと思いますが、このね、読書感想文全国コンクールは知名度と、歴史において、際立っていますということでね、そんな感じでちょっとサクサクっと、読書のことについて紐解いていってみましたが、ここでね、ちょっと一曲、聴いていただきたいと思います、読書の秋もいいですが、こんな秋も皆さんは、お好きなんではないでしょうか。1989年リリースアルバムウェルカムバックより矢野明子さんで実りの秋ですよ。お聴きいただきました曲は矢野明子さんで実りの秋ですよでした。さあ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしております、今週のラジオとラジコ、今週のスポットライトはですね、秋の読書週間真っ只中ということで読書について語っておりますね。前半は読書ってどんなものっていうね、昔は音読の方が大もで黙読してると気持ち悪がられたっていうね、これすごく意外だなと思いましたが、後半は、私の好きな本というかね、モンチカと読書みたいなことをちょっと語っていきたいなと思います。私はね、実は子供の頃はとっても本を読むのが嫌いで、それこそさっき話したね、この感想文、読書感想文とかほら夏休みにさ、なんかその児童図書みたいな、推薦図書みたいのがあって、その中から、読書感想文を書きなさいみたいのがさ、あるじゃないですか、夏休みの宿題で。もう嫌で嫌で、あれが。で、もう何を読んだらいいのかもわかんないし。でね、こう、ある夏休みに、あれは小学校6年生だったと思うんですけど、もうそれまではもうずっと嫌いだったの、本当に本が。で、 6年生の、夏休みにね、母に連れられて、デパートの本屋さんに行って、もうどれにしようってもう本当になんかね、嫌だなって思いながら行ったんだけど、その推薦図書じゃない本でね、本のジャケ買いというか、表紙がとっても綺麗でね、なんかすごく惹かれる本があったんです。それがですね、竹下文子さんという、童話作家の方なんですが、竹下文子さんという方の、星占い師のいた町というね、本だったんですね。これはね、ちょっとね、不思議なね、ファンタジーの短編集なんです。でね、これがね、挿絵がところどころに入ってて、白黒なんだけど、エッチングかなんかのね、こう、版画みたいな、挿絵なんだけど、それがとってもね、美しいんです。私はなんかね、それにとても惹かれて、なんかね、これ読んでみたいなって思って、母にこれを買ってって言って、買ってもらってね、読んだらね、すごくね、もうなんていうのかな、読んだだけでね、頭の中にね、すごくその風景が広がってくるような感じだったんですね。なんかね、そこから私のね、イマジネーションがとても育てられた気がします。今私はこの歌を作るというね、歌詞を書いたりする仕事をしていて、とてもこのイマジネーションというものがもう絶対必要不可欠な仕事をしてますが、この本に出会わなかったら私はね、この仕事をするのにとても苦労したんじゃないかって、もうもしかしたら歌詞なんて書こうなんていう気持ちにはならなかったかもしれないぐらい、この本はね、この星占い師のいた町という竹下文子さんのこの著書は私にとってとてもイマジネーションを育ててくれたとても大切な宝物の一冊になっています。もしかしたらもう今は入手するのが困難かもしれませんが、気になった方はちょっとね、チェックしてみてください。竹下文子さんの星占い師の板町という本です。そしてですね、第二次モンチカ、読書ブームが来るのがですね、今度は二十歳ぐらいの時なんです。もうその間またちょっと間が空いて、二十歳ぐらいの頃じゃない、高校生ぐらいの時。ね、高校生ぐらいの時。これはですね、向田邦子さんという、方の本ですね。この方は、作家というよりは、なんていうんですかね、台本とかを書く方ですね、だったんですが、この方のね、ドラマで思い出トランプというドラマがあって、そのね、思い出トランプというドラマを見たときに、この人の著書を読みたいと思ったんですね。でね、たまたま、運よく、うちの母がこの向田邦子さんの大ファンでですね、向田邦子さんの本がたくさんあったんですよ、お家に。で、この思い出トランプもお家にあるよっていうんでね、私は、読んだんですね。この方もこの思い出トランプは短編集なんですけど、家族の人間模様、特に夫婦間の人間模様を、克明に描かれている短編集なんですが、この向田邦子さんっていう方は生涯独身だったんですね。なのにね、どうしてこんなにね、この夫婦間のね、心の機微みたいなね、こう差し引きみたいなものがね、こんなにね、手に取るように書けるんだろうと思ったらね、この方はね、猫を飼ってたんですね。夫婦の猫を飼っていて、この夫婦の猫の、この動きというかね、猫を見てたら大体夫婦の、人間の夫婦もわかるって言ってね、それで書いてたっていうのを後々から知ってね、すごいなぁと思ったんですが、ちょっとね、本について語るとね、まだまだたくさん語りたいことがあるんだけど、私のね、好きな本、もうとにかくね、この私の人生のターニングポイントになったこの二つの本、星占い師の板町竹下文子さん、そして、向田邦子さんの思い出トランプ。この思い出トランプの方はね、文庫になってると思うんで、今でも、入手できると思います。ぜひ気になった方はね、読んでいただきたいなというふうに思います。うん、まだ語りたいけど、今週のスポットライトは読書について迫ってみました。マハロ。僕らはアロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオ、レディオ、レディオ。
モンチカのラジオでボイトレ、レレレ。はい、ということでね、もう本のことをね、もう語りたくてしょうがない。まだね、清水ちなみさんの本とかね、石田ゆらさんの本とかね、いろいろ話したいのがあったんですけど、まあ、またの機会にということでね、お話ししたいと思いますが、さあ、ボイトレのコーナーいきますよ。今日はですね、声の幹を太くするというお話でございます。よくね、ビブラートをかけたいとか、拳を回せるようになりたいとかね、そういう、いわゆるちょっとしたテクニックですね。そういったものをこう、やりたいんだって言っていらっしゃる、レッスンにいらっしゃる方がいるんですけど、私はですね、本当に申し訳ないんですけど、そういう方にまずは教えないんですよ。そういう方法はありますよ。でもね、そういう小手先のことだけをね、先にね、マスターしても、あまり意味がない。それはなぜかというとですね、自分のまず声のしっかりした安定感を得られなければ、小手先のことをね、やってもね、やっぱりメッキが剥がれるように剥がれてしまうので、まず、自分の声の幹がしっかり太くドーンと立つように、体の使い方とかを、お教えするというところから私のレッスンは始まっていきます。でね、今日はね、こんなことを皆さんにご紹介したいと思います。チューナー、音をチューニングする、チューニングメーターみたいなものがね、あるんですよ。最近は、携帯のアプリにもあります。チューナーとかって言って検索すると無料でダウンロードできるものがあります。でね、針がね、こう触れていくんですよ。あーって声出すと、こう針が触れるんですけど、その針が一定のところでピタッと止まるように、ロングトーンでずっとあーって声出していきます。で、ピタッと止まったとこ、そこでずーっと止まっていられるまで声を出し続ける。これね、吹奏楽部の人は楽器でね、それをやったことがあるんじゃないかと思うんですけれども、同じ音でずーっとロングトーンで一定に声を出せているつもりでも、やっぱりちゃんとね、呼吸が安定しないと、針がこう、なかなかピタッと止まらないんですね。そのためにはまずしっかり息を吸う。で、息をお腹に溜めて、ね、骨盤をギュッと立てるようにお尻をキュッと締めて、息を丁寧に出していくようにね、まっすぐ太く丁寧に出していくように、発声していくというね、そうやっていくと、ずっとロングトーンしていくと、だんだんこの針の触れが、少なくなってきて、ピタッと止まるところがね、できてくるようになります。最初はできませんよ。これを毎日やっていくとね、そうやって声の幹をしっかり太く揺るぎないものにして、それから、そのいろんなテクニックね、ビブラートをかけるとか、拳を回すとか、そういう色気を出していく。そういうね、レッスンには手順があるので、まずはね、体の使い方を知りたいという方はぜひ、ボイストレーニングももちろんモンチカのところでも違うところでも結構ですので、まずそういう手順があるんだよということを理解した上で、ボイストレーニングというものにね、ぜひ一度トライしてみてください。はい、ということで、それではモンチカのね歌、お聴きいただきたいと思います。秋の夜長にこの歌が似合うかなと思って今日はご用意しました。ライブバージョンでお届けします。モンチカで弓張りの月。止めどもなく想いは満ちて、だけどまだ少し足りないの。頼りなく、そして緩やかに、明日はまた巡ってくるのでしょう。
テインメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストやお便りのお送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページより、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ、例えばラジオでボイトレのコーナーでしたら、ラジオでボイトレのね専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期もアップしております。そちらにはね、おかけした楽曲の情報やパーソナリティのお知らせ、オフショットなども載せておりますので、合わせてご覧ください。さてここでモンチカからお知らせがございます。もう間もなくですね、11月11日の日曜日、私の地元の情報になっちゃうんですけれども、茅ヶ崎市浜見平にあります、複合施設ブランチ2というところでね、茅ヶ崎マルシェ茅ヶラジチャリティーコンサートというのがございます。地元にもね、私茅ヶ崎ですけど、地元にもね、チガットラジオというね、茅ヶ崎の情報番組があるんですけどもね、そちらの主催で、茅ヶラジチャリティーコンサートというものがありまして、私そちらの方に出演させていただきます。こちらねチャリティーになっておりましてね、皆さんのお気持ちで、いただいた、資金はですね、茅ヶ崎市役所財政課の方に納められまして、茅ヶ崎の、市のね、こう例えば街灯の壊れてるとこ直すとか、そういった、街をより良くしていくためにね、役立たせていただくという、そんな、イベントになっております。茅ヶ崎マルシェは、朝10時からスタート、そして、チャリティーコンサートの方は13時からスタートになりますのでね、もしお近くにいらした方はぜひ、茅ヶ崎市浜見平ブランチ2に遊びにいらしてください。ということでね、さてさて、今週のラジオとラジコいかがでしたでしょうか。もうね、本のことについて本当にねいっぱい語りたい、ね、ちなみに、語ろうと思ってたのが清水ちなみさんの大失恋という本と、石田イラさんの眠れぬ真珠という本について語りたかったんです。なのでね、ぜひ、検索してどんな本かで、だけでもね、ちょっと調べてみてくれたら嬉しいなと思います。さて。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもね、お手持ちのスマホやパソコンから簡単にお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございます。さあ、来週の放送はですね、11月13日になるのかな？ね、13日ですね。担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、俳優の榎木夏実さんです。ね、夏実ちゃん可愛いですね。もうね、私も大好きですけれどもね。夏実ちゃん来週も頑張ってね、ということで。今宵のお相手はって言おうとしたらギュって凝縮しちゃった。ね。今宵のお相手は、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでした。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、インフルエンザにならないでね。アロハ
ー。この番組は、ウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。